2ページ3ページ条例改正。広域化に伴い国民健康保険税を改正。平成29年12月定例会は11月29日より12月15日まで開催し、人事案件1件、補正予算7件、条例改正7件、意見書1件についていずれも可決同意しました。請願が1件提出されましたが、賛成少数で不採択となりました。国民健康保険は平成30年4月より埼玉県が財政運営の責任主体となります。この広域化に伴い、国民健康保険税の付加方式を医療分について4方式、所得割、資産割、均等割、平等割から埼玉県の標準となる2方式、所得割、均等割に改めるとともに、医療分、後期分、介護分、それぞれの所得割税率及び均等割額の改正を行います。この条例改正により、平成29年度ベースの試算では、平均で年間1人当たり5305円、1世帯当たり8867円の引き上げとなります。賛成11、反対3で可決。主な質疑。問い。広域化に伴い国民健康保険税が引き上げになるが、なぜ引き上げなければならないのか。答え。高齢化や高度化する医療技術により、被保険者1人当たりの医療費は毎年増額しています。国保を安定的に運営するには、広域化による効率的な財政運営が必要不可欠であることから、県が示す標準税率を参考に、付加方式及び税率の見直しを行ったものです。問い、法定外繰入れを今まで通り実施していれば、保険税の引き上げを行わなくても済むのでは？答え、県の運営方針では、法定外繰入れは6年間で解消することになっており、町としては一般会計から国保への法定外繰入れは解消に向けて努力していきます。問い、激変緩和措置についてどのように検討しているのか。答え、平成28年度より、応益部分について広域化に先立ち、6割、4割から7割、5割、2割への軽減拡大を行いました。子供が多人数いる世帯の配慮として、子供にかかる均等割保険税の軽減措置を講じるよう国に要望していきます。問い、今回の広域化に伴い、住民や議会への説明責任は果たされているのか。答え、住民に対しましては、今年度の保険証発行の際に、県が作成しましたカラー刷りのリーフレットを同封しており、議会に対しましては、全員協議会で随時報告をしています。今後、広報やホームページ等で丁寧に説明していきます。討論、反対です。日本共産党、安倍恵子。今回の増税案は、県に納める納付金の額はまだ仮算定であり、来年の1月本算定を待たずに引き上げの提案となっています。一般会計からの法定外繰入れを行えば、値上げを回避できるものであります。また、払い切れない状況はさらに悪化し、滞納世帯や滞納額が増え、悪循環になるのは必至です。社会保障制度として、公費の抜本的な拡充で、個々の世帯が払える国民健康保険税に引き下げを行うことこそ求められていることを強調して反対の討論とします。討論、賛成です。是真、大橋義久。国民健康保険が平成30年より広域化され、県が財政運営の主体となり、保険税の改定が予定されています。加入者間でも恩恵を受ける人もいれば、負担を強いられる人もいるという内容になっています。少子高齢化や 主体者となる県が統一した将来的な標準税率の導入を目指している現状では、保険税の改定はいつかは避けられぬものです。多くの自治体でも今年度中に改定が予定され、杉戸町は改定されたとしても低水準であることから賛成いたします。国民健康保険財政調整基金の設置。国民健康保険の広域化を踏まえ、保険給付費支払い金が不足した場合のほか、国民健康保険事業費納付金の支払い金が不足した場合等にも、基金から充当できるよう条例改正を行います。基金の設置により、国民健康保険税の値上げを招くとの反対討論がありました。賛成11、反対3で可決。主な質疑。問い、国民健康保険財政調整基金と保険給付費支払い基金との違いは？答え、改正前の保険給付費支払い基金は、保険給付費に不足が生じた場合に充てられる基金でしたが、広域化後の保険給付費については、町が直接支払うものではなくなることから、名称を国民健康保険財政調整基金に改め、納付金等の支払い金の不足した場合にも活用できる基金としたものです。問い、現在の保険給付費支払い基金の残高は？答え、7,442万9,000円です。問い、国民健康保険財政調整基金の財源は？答え、これまでの保険給付費支払い基金の繰り入れにつきましては、前年度繰越金から補正予算等で必要な金額を差し引いて残った分を基金に繰り入れている状況です。問い、国民健康保険財政調整基金は、どのくらい必要と考えているのか。答え、基準は特に設けていませんが、国や県からは今後も広域化に向けて十分な基金を確保するような通知があります。配偶者控除の改正。地方税法の改正により、控除対象となる配偶者所得金額が拡充されました。平成31年度、超県民税から所得制限が設けられ、納税義務者の合計所得金額が1000万円を超えた場合、控除対象外となることから、地方税法の中で新たに同一生計配偶者という用語が定義され、今回の条例において用語の改正が必要になりました。全員賛成で可決。主な質疑。問い、配偶者控除及び配偶者特別控除の対象者の数と控除の総額は？答え、平成29年度課税状況調べからの数字では、配偶者控除対象者は5796人で、控除額は19億6743万円。配偶者特別控除対象者は527人で、控除額1億2355万円です。問い、平成31年度より所得制限が導入されるが、合計所得金額が900万円以下、900万円を超え950万円以下、950万円を超え1000万円以下、1000万円を超えるそれぞれの納税者数は？答え、平成29年11月現在で合計所得金額900万円以下が22,226人、900万円を超え950万円以下が62人、950万円を超え1000万円以下が58人、1000万円を超える方が344人、合計で22,690人です。問い、不足第16条の2について、その他不正の手段とは？答え、自動車メーカーによる燃費不正問題です。期末手当を 0.1 月分引き上げ。議員、町長、副町長及び教育長の期末手当が平成29年12月期より 0.1 月分の引き上げとなりました。町民感情も踏まえ、今回は中止すべきという反対討論がありました。 賛成多数で可決。主な質疑。問い。古谷町長はどういった考えでこの期末手当の引き上げ案を提出したのか。答え。今まで通り人事院勧告にのっとり行ってきたものです。問い。この改定に伴う影響額は。答え。年間で町長は9万45円。副町長は7万7510円。教育長は7万1070円。議員は2万7025円です。全体の影響額は41万9060円です。非常勤職員の育児休業の延長。雇用保険法等の改正により、非常勤職員の育児休業を1歳6ヶ月から2歳までに延長するものです。全員賛成で可決。主な質疑。問い。非常勤一般職員の最長勤続年数は？答え。子育て支援センターの嘱託相談員が14年6ヶ月勤続、また放課後児童クラブの嘱託支援員3人が11年8ヶ月勤続です。問い。改正の対象となる人数は？答え、1年以上在籍している24人が対象となります。